墓場ネームはガイラックスさん、30代男性の方からいただきました。
はい。
ありがとうございます。コロナウイルスで多くのイベントが自粛ムードとなる中、先日ついに春の甲子園までもが、中止を余儀なくされました。私自身も学生時代は野球部に所属していたことから、この中止については非常に思うところがあり、この日まで開催を信じ、練習を続けていた、高校球児たちのことを思うと目頭が熱くなってしまいます。そんな自粛ムードが社会的な経済活動などにもさらなる二次被害を招いていることとも深刻ではありますが、それよりも何よりも私は個人的にこのような社会が混乱しているとき必ず現れるデマを語る輩に憤りを感じてなりません。今回で言えばコロナには納豆が効くだの、ニンニクが効果的だのといったまことしやかなデマが世間をにぎわし、個人的な怒りで恐縮ですが、高齢の祖母などがこのような情報に振り回され憤りを覚えています。愉快犯なのか何なのか知りませんが、あのような輩こそまず先にコロナでくたばってしまったらいいと思うのですが、墓場のお二人にこのやりようもない怒りを成仏させてはいただけませんでしょうか。
渋ちゃんです。
墓場ラジオのぶちゃんです。
この3パターンともが結局勝ってんだ。
結局勝ってんだ
明治政府の太政官が布告した文書っていうかあったんやけど、それがデマだったんや。
これどっから
だいぶお怒りですねそうすね、
そうなんですけど、まあまあ、まず一番最初に思うこと、思うことがあるんですけど、人のこと指さすなって人差し指さしてる状況じゃないですか、うん、だからね、これ難しいんですけどね、こう怒りを覚えた時こそ、誰からも非難されない言葉遣いってのはこれ結構重要で、ね、
一旦クールダウンしてねそりゃそうなんですよ、
ね、そうなんですよね、これね、そうなんですよね、
ほんまによ、
本当に本当に、
気持ち分かりますけどね、まあまあね、
お前の口はほんまに悪いなっていう指摘してる言葉遣いの方が悪いみたいなことがねあったりするんでね、
そうですね、
ありますけど、
なんかそうね、よく聞きますね、
聞きますね。っていうか納豆が効くとか、僕それは結構初耳だったんですけどこんなデマが出てたんですか。
なんか僕もウェブニュースで見たぐらいですけど、誰かがそんなん言いよったみたいな、出どころも分からないじゃないですか、これ、ね、これもなんか良くないよ ね、 あんまりよく分かってないですよね。トイレットペーパー、
そうや、ね、そうですよね、そうそうそう、
あれなんかでもトイレットペーパーに関しては僕なんか、なんだろう、防衛意識というか、聞いて瞬間なんか変やなっていうのがあって、だって企業名言うのはあれやけど、大王製紙とか王子製紙とか、日本って大きいペーパー会社いっぱいない？
そうそうそう、ね、だからあれに関してはですね、もうデモットがはっきりしててね、個人を特定するのもどうなのかって話はあるんですけども、ひとまずのところ誰かが、とある誰かが、つぶやいて、SNS 上でね、製造元が中国だと、だからこの製造元自体が、ティッシュペーパー並びにトイレットペーパーの生産をそもそもしていないのが根拠になると、
はいはい、
品薄になる前に事前に購入しておきましょうみたいなことをつぶやいたことを皮切りに、これはまずいということでね、オイルショック以来のトイレットペーパーが買い占めに合うという
どんどん買いに行くみたいなね、
そうそうそう、
だって身近で普通に歩いてて、トイレットペーパー山ほど抱えたおばあさんとか見たよな、僕。
あ、そう
見たよ、
そうよな
、なんかそのニュース聞いた、ニュースというかその情報見た途端になんか変やなと、笑すと思ってスルーしとったんやけど、
だからリテラシーが高い方なんだよ全然、それはね、もちろん。でもそうやってトイレットペーパーを山ほど抱えたおばあさんみたいにさ、それに信じて振り回されてしまう人も
そうなんよ、ね、
いるわけですから、デマの由来って知ってる？デマっていう言葉の
何やったかな、何だろう、何なん、
デマかせのデマって思いきや実は違うみたいな、これだろうっていうのが、
はいはい、
ドイツ語だったんかな、
デ
マゴーグ、デマゴギーみたいな言葉が、
外国語ね、
どういうことかっていうと、扇動、扇動政治みたいなことを言うんだって、
煽るんやね、
煽って動かす扇動、はいはい、
そっから来たんやな、
なんか口から出まかせと思われがちやけど、政治的な言葉、元はね、だから根拠のないいい加減な噂話を意図的に流すなどをして、こう国民を煽り、
あ、なるほどな、
特定の団体とか、特定 相手にとって不利な状況をこう作る行為みたいなことを言うんやって、うんうん、だから政治的な、はあ、なんか意味合いがこう転じていって
世の中これからこうなりますけど私に政治任せくれたらいけますよみたいな、
うん、これが結構
中身がいい加減みたいな、
わかりやすいことを言うとね、
多分そんな感じかな、
そういうことらしいわ、うん、だからデマとガセは何どう違うかっていうと、うん、ガセは全くの嘘であり、うん、デマっていうのは最もらしいことで、うん、心理的な扇動をうん、促す行為みたいな、
心配なんかね、あの不安を煽るみたいなことだよね、きっとね。
ほんでさっき言ってたけど、そのオイルショックに1973年、
ああ生まれてないけどね僕らね、
生まれてない、うん、あの時に、うん、トイレットペーパーがなくなるぞみたいなんで買い占めがあって、
うん、あれは理由は何だったんだろうな、石油かな、
まあ、だからそう石油で作られているみたいな、
あそうかそうか
だったよ確か
に、うんうん、
トイレットペーパーっていうのはみたいな、
そっから発症で
そうそうそう、うん、
なくなるかもってね、
うん、でその1973年時を同じくしてその12月に、うんうん、豊岡信用金庫事件っていうのが起きたっていう話が、
ああ聞いたことあるな、
うん、これちょっと調べたら、うん、なかなか面白くて、
おもろいよなあれな、
SNS も何もない時代ね、うん、に、まあ、豊岡信用金庫というところで、うん、20億円分結果、うん、数週間のうちにあの預金が引き出されるっていう事件が起きた、
みんなが殺到してどんどん引き出して、
そうそうそう、うん、これが、オイルショックと同年に起きた、
そうなんだ、
そうそう、デマが元になった事件みたいなんで、ウィキペディアでもあるんやけど、あのそれのきっかけが、発端が、
赤羽のラジオシーズン
2、女子高生
無料公開はここまで、さらにディープな話へとつながる全編を聞きたいあなたは、ぜひ概要欄の URL からメンバーシッププランにてお楽しみください。
一致してほしいっていう、
うんうんうん、その信用金庫の時やったら、うん、あれやな、そのなんとなく聞いた噂で感じた不安に合う、
それが結局のところ、この安定感のある情報みたいなものに、
うん、
真実味のある情報みたいなものに、うん、飛びつきやすくさせる。これで実際問題さ、うん、その人がそういう誹謗中傷にあって、う
ん、大変やね、
ここの真偽確かめずにいたら、
うんうん、
いやてか、この嘘だっていう情報すら嘘かもみたいな、
ちょっと前に出すみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと変な動きしようって、
はいはいはい、
そうおもろいな
っつって、うんうん、いいじゃんと、
でそれでこれ広めようっつって冗談で、冗談でその明治政府が作った布告万歳、
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある、墓場のラジオシーズン2、あらゆる談義をお楽しみください。